みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は5月12日、いい季節になってきましたが。
そうですね、あの連休も終わりまして、
はい、
連休も結構ね、あの暑い日が続きまして、もうすっかり夏の感じになってきましたけれども。
そうですね、
あのいつもですね、5月からだいたい10月まで、
はい、
クールビズっていうのをやってますよね、あの企業とか役所では、
はい、
それから冬はあのオームビズということで、はい、まあ、できるだけあのエアコンの設定をですね、うん、夏は暖かくして、
はい、
冬は暖房の設定温度を低くすると、そういうことで、まあ、電気を節約するという趣旨なんですね。そうするとちょうどですね、まあ、やり方によるんですけども、5月から10月がクールビズ、11月から3月がオームビズ、
はい、
で、まあ、4月はまあ気候のいい季節ですからあんまりエアコン使わないんで、うん、まあ、そういうことでやってるんですけど、和歌山県は通年で計装にしようじゃないかということで、
はい、
もうそのクールビズとかオームビズに関わらず、今回和歌山カジュアルビズという名前をつけまして、
はい、
1年間を通じてですね、ノージャケット、ノーネクタイ、それから襟なしの上着でもいいし、足元はスニーカーでいいよというのを通年で実施すること。でこれ実は2019年からやってたんですけど、
はい、
まあ、それと合わせてクールビズとかオームビズもやってたもんですから、なんとなくそっちに引っ張られて、年中軽装でっていうのは少しこうインパクトが弱かったもんですから、
はい、
私が知事になってからもう1年間通じて軽装で勤務しようじゃないかということを、まあ、あの進めてたんですけど、この4月から職員の方がそのニックネームを考えてくれましてね、
はい、
和歌山カジュアルビズと銘打って、それをあの外部から来た人に見えるようにあのドアに貼るとか、執務室に貼るとかということで、はい、和歌山カジュアルビズを実施していますということで、県民の皆様にも、まあ、理解をいただいてですね、肩ひり張らずに仕事をしようじゃないかということでやってます。もちろんあの、はい、一番大事なのはあの室温設定をですね適正にして、余計な電気を使わないということで、まあ、あの脱炭素社会日本一を目指している県庁としては、
はい、
まあ、当然いわゆる脱炭素の観点からなんですね、一つはね。ただもう一つは、まあ、あの民間企業がどんどんそうですけれども、あのネクタイするってやっぱ首絞めますんでね、私は あんまり好きじゃないですよね。から女性の方は靴、まあ、基本的にしないから、
はい、気持ちは分からないですけれども、
分からないと思いますよね、うん、でよう考えると、まあ、町内で会議しててもですね、
はい、
私はいつもノーネクタイなんですけど、男性の職員の方はネクタイしてあるわけですよ、うん、で女性の職員の方は気軽に、あのカラフルなおしゃれをして、
はい、うん、
首元開いてるわけですよね。これはジェンダー不平等じゃないかと思いましてね、おっさんだけね、首絞めるのもいかがなもんかと、
うん、はい、
だからこれはもうみんなで首絞めないで気楽にやった方がいいし、まあスニーカーでカジュアルな感じでやった方が多分効率上がると思うんですよね、
はい、
もちろんあの窓口でお客様を対応するとか、あるいはまあ私の場合は実はそうは言っても表彰状を渡す時とか、あの式典の時はどうしても当然ネクタイするんで、案外知事はあのネクタイする機会が多いんですけど、
はい、
まあ知事あんまり仕事してませんのでね、まともな仕事はあのやっぱりあの机に座って、コンピューターいじってパソコンいじりながら集中して仕事する方はできるだけ楽な、
はい、
ね、体締めつけない。
そうですね、肩も凝るし腰も痛くなるし、
肩凝るんですよね、
はい、
まあ、そういうことであの生産性が上がるっていうか、
はい、
職務の効率を上げる、それイコール県民の皆さんのためになりますのでね、まあ、その辺をあの特に県民の皆さんにはあの周知徹底をしていきながらご理解をいただいて、まあ、たださっき言いましたようにあの時とか場所とか場合に合わせた着こなしとか、
はい、
あるいは清潔感って大事ですね、
うん、
あの清潔な服装は当然着ますし、まあ、で職員の方にも言ってるんですけどね、まあ、ギリギリ社会的常識の範囲でいいけど、
うん、
短パンでビーチサンダルはいかんやろうと。
はい、
短パンでビーチサンダルはちょっと行き過ぎだけども、まあ、その手前ぐらいであればいいんじゃないかなと思っております。
はい、
でまあそんな中でできるだけ職員の方が働きやすくするためにいろいろこれまでもいろんな改善をですねやってきたんですけれども、まだまだ足りないところもあるし、他の都道府県なんかでもいろいろ働き方改革をやっておられるので、例えばですけども愛知県さんなんかが今やってるのは、平日休むとなると子どもさんは学校あるじゃないですか。
はい、
そうすると子どもさんが学校行かなあかんので休みが取れない。
うん、
例えば連休だったですけど、今回は30日と1と2が黒い日でしたよね。
はい、
30と1と2は子どもさんが学校行くわけですよね。社会では10連休と言われてたけれども、子どもさんが学校行くとなるとなかなか、そこは取れない、欠席になりますからね。
はい、
でそうなると、よくないんで、愛知県ではそこをですね、確か年間3日間だけなんですけれども、平日はそのラーケーションというらしいんですよ。
はい、
ラーン、ね、学ぶとバケーション、ラーケーションで申請すれば、ビジネスデーでも黒い日でも、子ども学校休んでも欠席にならない、欠席扱いにしないっていうのをなさってるんですね。そうすると親御さんはまあ堂々とその学校休ませて少し長
い
休暇で旅行ができるとかと、まあ、いうようなことをされていましてね。
はい、それいいですね。
まあ、それはまあ一つの考え方かもしれないんですけども、まあ、和歌山県では教育委員会の皆さんとディスカッションしてるんですけどね。ただ私なんかはずっと国会議員で草の根で活動してたもんですから、
はい、
じゃあ平日休んでですね子どもさんと一緒に旅行ができるご家庭ってどれだけあるんだろうかと思うと、そんなゆとりのあるご家庭って実はそんなに主流じゃ僕はないと思っていて、
はい、
結構暮らしは厳しいですよ。だからどうかな、それはもちろんゆとりのある方は、そう制度があれば利用する。じゃあ利用できないご家庭はどうするんだというようなことを考えるとですね、例えば子どもの貧困率っていうのは日本は 16%、まあ、統計の取り方都市によってそれでも14、15、16ぐらいなんですね。で、まあ、貧困率がそういうところのご家庭はそんなに取りないでしょうから、そうすると隣の友達は、ラーケーションで、親と一緒に旅行行ってる、うちはそんなに取りないよねっていうのを、その学校教育、例えば小学校とか中学校とかそういう義務教育の中でわざわざ、感じさせるような制度を作る必要はないんじゃないかなっていうのが私の肌感覚なんですね。
はい、
だけどまあそこはちょっと教育委員会の皆さんもどう思うかボールは投げてるんですけど、一方で学校の先生に聞くと、
はい、
いやそれなくても休ませて旅行行ってますよと、
うん、最近そうですよね、そうよくよく聞きますよ。
で別に2日ぐらい、ね、休みになっても学校も何も言わないし、今は言わないんですって、
はい、
だからもう実際はそういう、ご家庭に言ってるゆとりがあって平日でも休んで旅行行きたい人は学校に連絡して、
はい、
実際実態上はやってますよと。だからわざわざそんな制度をね作らなくてもいいんじゃないかなって、割と学校の先生の意見は、そんな感じですね。
はいはい、
だから親の責任でね、
うん、
休むのよくないですよね。で欠席になるから、で欠席になってもまあいいと、
うん、
で学校もそれはそれで結構ですと、
はい、
まあ、言ってると欠席にはなりますけどね。まあそれがまあ昔と違ってそれぞれの親の判断で、まあ、やっていくっていうことなんでしょうけど、
はい、
まあ何しても日本の場合は有給休暇っていうのはあんまり取らないですよね。皆さんちょっとずつ残される、あるいはたくさん残してる。だから私は今県庁の皆さんに言ってるのは、まあ、取れる範囲でできるだけ有給休暇も取ってくださいねと いうことなんですけど、まあ、その時に少しその子どもさんの学校の問題っていうか、
そうですね、小学校ぐらいになるとまたね、いろんな問題があ
るっちゃあるんですけどね、ただまあともかくあの日本人の場合は連休とかお盆とかお正月とか、
はい、
その休みが集中してますから、そこへどっと行くので混むわけですよね。
そうですね、まあ、私なんかからしたらですね、週末働いたりするタイプなので、あ、逆にそこで子供をどこにも連れて行ってあげられないから、平日どこかに連れて行けたらいいよねっていうふうにも考えられますけどね。
あ、そうですよね、だからサービス業の方とか、
はい、
あのイベントが土日にある方なんかは、はい、そうですよね、
まあ、だからいろいろですけどね、
そこはだからやっぱり休みになると嫌ですかね、欠席にならない方がいい。
いや、もう私は別にいいです。
いや、いいですか。
そこは私はですよ、
うん、まあまあ、
今まだ小さいんでね、うん、そんなにこだわりなく幼稚園を休ませたりはしてますけども、小学校になってくるとね、勉強に遅れが出ないかなとか、そういった心配も
あります、ね、それは同じなんですよ、ラーケーションにしても
ね、
うん、だからラーケーションにしても欠席にならないというだけで勉強遅れますけどね、まあ、難しいところですよね、そこはね。
そうですね、
まあ、だから夏休みとか冬休みを少し多めにして、
はい、
そこで平日親が、まあ、あの休みを取って、できるだけ空いてる行楽しに行くとかですね。
そうですよね、そう、空いてるところに行きたいんですよね。
そうですよね、
はい、
まあ、その辺とても難しい。だから働き方改革といってもいろんなね立場があるので、
そうですよね、
難しいと思いますけど、まあ、何してもあの和歌山県庁では、
はい、
もう皆さんあの、ノージャケットノーネクタイ、まあ、それこそあの襟なしの上着を着てスニーカーで働いてますので、
はい、
県庁に来られる方もできるだけあの、楽な格好で、
はい、
ご相談とか来ていただければ
、
ありがたいかなと思っていますし、だから和歌山って結構南国ですしね、
はい、
あの企業なんかの方もできるだけもうカジュアルにして、
そうですね、
和歌山県全体がカジュアルで働くようなね、うん、まあ、あの IT 関係とかマスコミの関係ね、和歌山放送さんもそうでしょうけど、
はい、
普通ネクタイなんかしてないですよね。
うん、
で今金融機関もそうですよね。
あ、そうですね、
いや、もう金融機関もかなり
アロハシャツで迎えてくれるところもありますしね、
あのかなり金融機関も外資系じゃなくてもですね、
はい、
まあ、外資系はもともとあのカジュアルですけど、金融機関ですらもうね、
うん、
カジュアルになってるわけですから、もう和歌山全体がカジュアルで、
はい、
楽しい感じで、
そうですね、
働きていけたらいいかなと思ってますので、どうかよろしくお願いします。
ありがとうございました。今日は和歌山カジュアルビズのお話をお聞かせいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585、640-8585、県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。